ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは新成人の母ということでお二人お越しいただきました。山野井ひろみさんと牧原きく子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、ひろみさんのところが、はい、愛ちゃん、
はい、
はい、そしてキックコさんのところが男の子でケイタ君、
はい、
はい、成人式を迎えたということで、まずお二人ともね、終わり朝日で今現在山野井さん終わり朝日で、はいはい、でキックコさんのところのケイタ君は終わり朝日の中学校に途中まで行っていたということで、はいはい、昨日はい、出席したんですよね。
入ってきました。
はい、どんな感じでした？
いやもう保育園から一緒のお友達がたくさんいたので、うん、もうすごい私は楽しかったです。
楽しい
楽しかったです、
ね、中学校は途中まで、
うん、1年生まで、
うん、はい、でそこからまあ支援学校に行かれたんですけども、はい、前の日は寝れました？
あ、すごく薬寝ました
スーツ？
はい、スーツで行きました、
ね、ケータ君自身はどんな感じだったんですか？
いやもうなんかでもみんなが久しぶりっていうのもあるのと、うん、あと大人に見えるみたいで、お友達、うん、同級生っていうか、
うん、
すごい敬語で喋ってました。
あ、自分がというよりも周りが大人に見えて、でも久しぶりのお友達とか、う
ん、友達はケイちゃんって言って、うん、ケイちゃん子供自身はあんま変わりがないので、うん、すぐ分かってくれて、うん、ケイちゃんって言ってくれるんですけど、頑張ってるとかって言われると頑張ってますっていう感じで、すごい敬語で喋ってました。
髪を染めたん
で、染めました、
ね、はい、美容院で、
美容院で
何色に？
一応松潤カラーの紫を希望したんですけど、ちょっとオレンジっぽい感じ、
ちょっとオレンジっぽい感じで、そんな、牧原さんですが、じゃあちょっと順番にね、お二人とも、はい、もう知り合ったのはどのぐらいですか？
ピンポンパン教室の頃なんで、うん、2歳か3歳か
ね、
はい、
終わり朝日のピンポンパン教室で出会って、うん、はい、じゃあまずちょっと順番にね、
はい、
愛さんは、まあ、実は今ねうち娘同じ事業所に、は
い、お世話になってます、
山畑に行ってるんですけど、愛ちゃんの障害が分かったのは、いつ頃でした？
おかしいなって思ったのが、うん、1歳過ぎ、
うん、
自閉症の中でも折れ線だったんで、うん、言葉も出てたのがなくなって、目も合わなくなって、その頃には何かが変だなと、
折れ線っていうんですね。
あ、そうです、
うん、それはできてたことができ
なくなってしまうと、うん、で2歳3ヶ月ぐらいの時に正式に自閉症と言われて、うん、でやっぱりそうだったんだと。
何人目でした、お子さん？
2人目です。
そうすると、なんとなく違う、
ね、そうですね、
うん、でも生まれた時っていうのは、特にトラブルもなく、
ないですね、普通に生まれて、普通に歩いて、普通に犬見てワンワンとか言ってたんですけど、1歳過ぎたら急に何も喋らなくなって、目も合わなくなって、うん、
で最初ピンポンパン教室は知ってたんですか？
そうですね、その市の検診で紹介されて、
うん、
でもすぐ行こうと、
うん、
はい、
初めはじゃあお友達誘ってというよりも一人で、
でもすぐ入れてくださいと、
うん、
はい、でまだ下の子が1歳前だったんで、うん、この子をおんぶしてでも来ますから、
うん、
入れてください
うん、
はい、
じゃあ下の子とこう一時は一時同じぐらいな感じで。
そうですね、はい、
ですぐお友達ができたんですか？
入って牧原さんがすぐ声をかけてくれて、
うん、じゃあ本当に最初にできた感じの、は
い、そうですね、
お友達で、
はい、
でその当時牧原さんのところはもうその前に行ってた。
そうですね、私は多分 歩き出して出すか出さないかぐらいの時、うん、1歳と8ヶ月ぐらいでしたかね、
うん
うん、2歳前だと思います。
で紹介されて、
そうですね、あの週1とか仕事をしてたので、うん、私も行ける日があんまりなくて、うん、ちょっとずつ増やしていくっていう感じで、うん、ちゃんと歩き出してちゃんと入らせていただいたっていう、ね、うんうん、
週何回でした？ピンポンパン
3回。
あ、結構あるんだ。
最初は3回とかだったけど、うん、最終的に集合になって、
うん、だからあれですよね、保育園とか幼稚園とか行く前のお子さんですもんね、はい、
ね、
だから瀬戸だと当時のぞみ学園だと死体さんのクラスねとか、あの知的の子のクラスねっていう感じで曜日が分かれてたんですけど、当時はそういう感じでもなく、
でも分かれてたね、動きのある子とお子さんとやっぱり死体
の
曜日は分かれてる、曜日と一緒の曜日とあったり、
はい、で圭太くんはダウン症で、はい、もう最初に告知をされたのはいつぐらいなんですか？
産んで1週間後。
うーん、
でもお腹にいた時からそのダウン症かどうかは分からなかったですけど、
うん、
4ヶ月目ぐらいから異常がちょっとあったので、
うん、あ、お腹にいる時にね、
う
ん、
はい、多少は、
うん、でもなんか言われた時っていうのはどんな、
そうです、
ね、知ってました？
私は知ってました、学生の時に通うバスの中にいつもその、多分施設に通うお子さんがいたので、ダウン症のこと自体は分かってたんですけど、
まさかと思いますもんね、
そうですね。
でも最初、まあ、まずピンポンパン教室に行き、
はい、
あとリハビリとか。
リハビリはあまり行ってなかったですね、割と身体の方が元気だったので、ピンポンパンの後保育園に行かせていただいて、
その保育園は特に悩むこともなく、
結構いろいろあったので、そうですね、ただ当時尾張旭の保育園の受け入れ自体があまりなくて、一つだけだったのかな、けいちゃんが入る時には、だけどその後すごい増やしていただいて、通えるようになって、
じゃあその時はあまりないその一つに、行き、
行かせていただいて、
で、愛ちゃんはのぞみ、
そうですね、保育園の方はもう無理だと言われたので、
一応当たったんですか？
当たったっていうか無理だよねって聞いたら、そうだねって、だよねって感じで、
でのぞみ学園は知ってたんです、
はい、ちょうど娘の障害が分かった時に、夕食の時にテレビのニュースを見ていたんですよ、そしたら池戸さんが映った、ともみさんが映ったんです、
うちの家族が、
はい、
ええ、
のぞみ学園での様子を、
ええ、
でそこで、あ、こういうところがあるんだと、
すごい、それで初めて知って、
はい、
すごいですねそれ、
はい、
で
ピンポンパン教室に行って先生に、生徒にこういうところがあるらしいですねって、保育園が無理だったらうちはそこに行きたいですっていう話はしました。
で見に行って、
はい、
でよかった。
でその時ののぞみの園長先生に年少さんから秋春から来ないって言っていただいたんですけど、でも私はもう1年ピンポンパン教室に母子通園して、この子の様子を見たいから年中から入れてくださいっていうことで2年行かせてもらいました。
でそこで、まあ、仲間もできて、
はい、
ねえでじゃあピンポンパン教室から、まあ、それぞれの場所に行ったわけじゃないですか、
はいは
いはい、でもそういうなんかつながりとかずっとあったんですか？
はい、尾張旭で会を作っていて、いちごの会という会を作っていたので、そこでずっとつながっていて、
いちごの会というのはどんなこと、悩みを話したりとか。
そうですね、障害持ってるお子さんもいましたし、うん、あのかもしれないっていうお子さんもいましたし、うん、実際の違うくってちゃんとその、うん、普通にあの普通期でずっとちゃんといた方もたくさんいらっしゃったんですけど、うんうんうん、ちっちゃい時にバタドとか、うん、どうしてるとか、うん、食べ物どうしてるとか、うんうん、楽しく遊べる場所知ってるとか、
情報、ね、
情報交換の場として、うん、ありました。
でそこでやっぱり仲間ができていったって感じですかね。
そうですね。
で学校を選ぶ時っていうのは悩まなかったんですか。こうやって行こうと思えば地域も行けるんだよね、例えば障害が重くても、
うん、ただ何かね、うちの娘の場合だと、うん、地元の小学校、地区の小学校見に行ったら、うん、お母さんが付き添ってたんですね、
うん、あ、来てるお子さんで、障害がある、お子さんがお母さんが行った
多動で、うん、教室から出なくなるまで付き添ってくださいと言われたと、
当時はね瀬戸もそうですけど、ね、本当に付き添いで、
そうなんです。そしたらもう確実にうちの娘の場合は私が付き添わなきゃいけない、うんうん、それは意味がないなと思ったもんですから、うんうん、やっぱり専門的な支援学校に行かせようっていうのは全然迷いはなかったです、う
ん、で初め見学に行って、どんな印象でした。
うん、なんか最初はちょっと暗いイメージ、うん、
確かに、
うん、があったんですけど、やっぱり先生たちが本当に熱心で明るくて、うんうん、ここだったら本当に安心して任せて、うん、娘も成長できるなと思って、うんうん、はい。
でその時にはもう割と先輩の話とか、
うん、あ、はい、うん、あの一人先輩の方で行かれた方に相談したんです、
うん、
そしたらじゃあご飯食べながらっていうことで、うん、その場所に行ったら連絡帳とか写真とかアルバムとかいろんな資料一式見せてくださって、うん、先生はこういうこと書いてくれるよって、うん、こういう行事があるよって、うん、もうそれ見てすごく安心して
、
はい、
で入学をして、はい、ということ ですね、はい、で圭太くんは地域を選んで、は
い、そうですね、保育園からそのまま上がるというところもあったので、うんうん、はい、地域で。
どうでした、地域の小学校支援級。
そうです、支援級です、うん、本当にあの小学校が1学年2クラスずつしかない、うんうん、割とこじんまりした小学校だったので、はい、うん、本当に全校生徒 の名前は言えなくても顔はもう全てわかるっていうぐらいの規模だったの で、うん、で私ももうしょっちゅうついてって学校の中に入り、うんうん、あの通学でも行き帰り、うん、一緒に行ってとか、うん、あのでだんだん離れていくのもあのこう隠れて、
うん、
探偵みたいにちゃんと来てるか後ろからついてったりとかして、うん、でも周りの子はみんな意外と気づいてて、
お母さん来てる、
お母さんいるみたいなふうになったりとかして、
うん、
なのであの地域の方に本当にあのセットで覚えていただいてたんですね、あのなのでたまに訓練でケイちゃん一人であそこまで歩いてきてって言って、うん、歩かせてるとケイ、うん、ちゃん一人で歩いてたけどって連絡くれる方がいたりとかして、うん、
心配して、
うん、なんかもう
本当にいい地域でしたね、
はい、いい地域で子育てできてよかったなと感謝しております。
で中学、まあ、途中で支援学校に行ったんですけど、この中学と支援学校の違いって感じました。すごい。
そうですね、あの多分そのできること、
うんうん、
できないこと、
うん、
みんなそれぞれなのでそれによってまた違うと思うんですけど、うん、やっぱりうちの子供にはちょっと難しかったっていうか、
うん、地域に、
うん、地域で、うんうん、小学校の時までは結構交流クラスであったりとか、う
ん、中学になると急に勉強ですもん ね、うん、
やっぱり目指すが高校受験になったりとかもするので、うんうん、なかなか、うん、うちの子にはちょっと難しかったかなっていうのを思いながら、
うん
うん、
でもいいタイミングで、
そうですね、で支援学校に行って、本当にあの山野井さんが言われたように、うん、本当に先生たちが明るくて元気で、うーん、なんか本人もすごい 毎日楽しく来たくないって言ったことが一度もなくって、うん、もう楽しみにするような学校だったので、すごいですね。まあ、すごくいろんなことを、できるようになんて言うんでしょう、できないことはどうしたらできるかっていうことを、一緒に考えてくださって、
合わせたことをね、
そうですね、
なんか方法をこう変えてやってくださいますもんね、確かにそれはありますね、で、まあ、卒業後今事業所で、愛ちゃんは生活介護、ライム畑で、アンさん、B 型ですよね、進路って迷いました？どうでした？
生活介護、に行こうと、まあ、その中で2つ3つ候補がありまして、でやっぱりいいなと思ってても定員がいっぱいだったりとか、
そうなんですよね、
でたまたまライムさんですね、新しく建物を建てられて、
新しい時から、
そうなんです、すいません、
ラッキーですね、
でやっぱりこううちの子やっぱり脱走しちゃうとかそういう心配もあったんで、玄関に鍵がかかってる、やっぱりちょっと事件がありましたよね、大きな事件が、あれ以来こう鍵をかけることにしましたと、逆にうちはそれが安心だったんです。
確かに、よく支援学校でも脱走の放送がね、何年何組の何々ちゃんがいなくなりました、
何度も流れました、
あ、本当に、見つかりましたって言ってね、よく、ね、不思議ですよね、学校って開放的でしたからね、何度も脱走し、
なのでね、結局ライムさんを見て、あ、ここだと、
今は楽しく
行ってます、
そしてケイタ君は、なんかみたらし作ってるんですか？
売ってますし、
売ってます、迷いませんでした、
迷いませんでした、それがたまたま上の先輩が、実習の時でしたかね、見学に行かせてもらったんです、一緒について、でも本当にスタッフさんがすごくよくって、何の迷いもなく、
で今楽しく、
また楽しく、
ジャンプ M っていうね、ダンスチームに入っていて、っていうか、まあ、作ったんですよね、ね、楽しく余暇活動もしているんですけど、だから圭太君は今何を、ダンスと
太鼓と、最近パパとジムを初めて、なんかホットヨガをやったりしてるみたい
な、すごいですね、ジムはどっ近くに、
近くの、
ダンスはだからダウン症の子ね、よくこう愛嬌があって踊りが得意だって言うんですけど、最初はどんなきっかけだったんですか？
最初はトヨタの方に多分大きいダンスチームが、
ありますね、ミックスジャム、
そうですね、それ見た時に、うちの子もダンスさせたいって思ったんですけど、なかったんですね、で、かといってトヨタまではちょっと遠いしって言って、なければ作ったらどうかなって思って、でたまたま近所のお友達の子がダンスを習っていて、その発表会に見に行った時に、先生をちょっと紹介してほしいって言って、ただたまたまその先生が、いいですよって言ってくださって、それからのお付き合いで、
だってもう10年以上、
そうです、今4年
ですかね、すごいですね、だからジャンプ M の M が3人の M
さん、そうなんです、
ね、
立ち上げた時の
前田さん、森川さん、牧原さんで、で今メンバー何人？
今9組の親子で、
すごいですね、9組の親子で、で愛ちゃんは何をやってますか？
ですね、土日はそうですね、春日井にある地域活動支援センターのデコボコブルースさんでお世話になったりとか、
これもなんかラジオを聞いてくれてて、
そうなんです、このともみとともに田中さんが出られているのを聞いて、ここ、そうビビッと、来て、
で楽しく行ってる、
そうですね、学校の時の同級生も何人かいて、でうちの娘が行った時に、はいちゃーんって、でうちの娘も照れちゃって、ね、すごく楽しく行ってます。
だからお休みの日の活動ってね、ありがたいです
よね。はい、で、あの平日も仕事終わってから万面さんに行ったり、あと日曜日に万面さんの移動支援で水族館に連れて行っていただいたりとか。
だって昔よく、あの山井さんは、愛ちゃんがブランコが好きで、ずっと付き合って。
そうなんです、大晦日でも元旦でもブランコの横に1時間以上立って見守って。
今は
それが乗らなくなったんです。
すごい。
なんで、でじゃあ大人になったのかしら。
いつまで続いてたんですか。
なんか1年ぐらい前ですかね、
でも本当に毎日付き合って、
はい、
どんなに寒くても、
寒い雪が降ってても横にじっと立って、
で納得するまで乗って、
帰るっていう感じだったんですけど、そうですね、もう卒業して、もう大人だよねって言い続けてたら、なぜか乗らなくなって
切り替えたんですね、自分で。
ですかね、はい、
でも体を動かすことが好きで、
大好きで家の中でずっと更新してます。
だってなんかステージとかにもよくカラオケじゃないですけど、ね、
そうなんです、
見に行って上がって
勝手に上がっちゃうんです。
すごい。ライムも新年会がね、カラオケがあるみたいなので、
はい、
大好きですね。
大好きです。
すごい。そう、もとねも大きくなりましたね、ケイタ君。あのバク転、
あ
側転、側転ね、この間瀬戸のボランティアフェスティバルで側転を披露して、ジャンプ M がね、ダンスをしてくれたんですけど、
はい、ありがとうございます。
すごい、ジムにも行ってるし、
ジムムキムキマンに、
ね、どんな感じですか。まあ、実は春日大のね、成人式が、はい、まあ、学校親が、主催をしてやるんですけど、はい、これにはもちろん2人とも出席で、
はいはい、
ね、愛ちゃんは着物を、
着物で行きます、
ね、
はい、ちょっと普通の振袖ではないんですけど、うん、短めの丈で、うん、着やすいように今ちょっとチクチクと
自分で、
はい、ホックをつけたり、あっちを塗ったりこっちを塗ったりしてます。
結構できるんですね。
いやいや、私あの裁縫ダメです。
あ、でも
でも頑張ってます。
すごいですね。で、ケイタ君はスーツを、
はい、スーツで、
ね、
ちょっとパンパンですけど、
パンパン、髪はじゃあ染めたまま。
そうですね、染めたまま、
やっぱりどうですか、体は卒業してよくあの運動不足になるから太ったりってね聞きますけど。
太りますね、
ケイタ君大きくなった。
やっぱり太りますね、何キロでしょう、でも 2,3 キロだとは思うんですけど、
ちょっと大きくなって、
そのスーツのスーツが物語ってますね、
ちょっときつきつに。
昨日安全ピンでちょっとピンピンと、
卒業した時に買って。
そうです。
愛ちゃんは細いですよね。
あ、でも太りました、卒業してから。
やっぱりね、
はい、
運動がね、運動量が本当に減りますもんね。
そうですね、あと朝も時間が遅くなったりしたんで、ちょっとゆっくりする時間も増えて、
ああそうですね、前は早かったけど。
そうです。
みんなどのぐらい着物で来るんでしょうね。
どのくらいで、
でもあまり着物の方が、
ね、聞かないですね。卒業生は何人ですか。
72名です。
多いんだ。
多いです。
多い年なんですね、はい、何人ぐらい来るのかな。
参加は一応55になってます。
結構多いですね、はい、じゃあ久しぶりに、
久しぶりに
先生にも会えて、
先生にも
ね、そっか、この先なんだろう、圭太くんはこんなことをしたいとかあるのかな。
そうですね、本人はもう、何でしょう、毎日が楽しいっていう感じなので、
行きたくないとかそんなことはないんだ。
先に不安とか、将来に不安とか、逆に持ってないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、親的にはやっぱりグループホームとか、自立に向けてまた また新しい課題を、
うんうん、実際に何か考えてますか？
そうですね、
いつぐらいとか。
本当はもっと早くにいいかなと思ってたんですけど、うん、まあでももう少し一緒に、うんうん、いろんなことを、
寂しいですね
そうですね、うん、うん、勉強しながら、うんうん、自立に向けれるといいかなと思っています。
アイスちゃんは、
うん、そうですね、本人はねずっと今の生活が続くものだと思って生きてると思うので、うん、やっぱりこっちが将来のことを考えなきゃいけないんですけど、うん、まだ当分は、うんうん、家にいて、うんうん、楽しく過ごしていければいいなと、
ね、なんかやっぱり自分がいざね病気とかになったりとか、うん、何があるか分かんないからグループホームって考えますけど、やっぱりちょっとまだ寂しい、ね、タイミングも難しいと思うんですけどもね、へえ、じゃあお友達とはどんな感じでしょうね、成人式でね、
ねえ多分照れちゃ う,
うんなんかあのよく学校に行くこと多かったじゃないですか、うんうん、私たちってだから
役員ね、うん、やってたし、
うん、昨日の成人式もそうですけど、もう私の方が興奮しちゃって、うん、
お友達がどんな風に成長してるかなとか、
あのお母さんたちにも久しぶりに会えるので、うん、すごい楽しみですね。
確かに楽しみですね、うん、ひろみさんも結構学校に行ってましたね。
あ、行ってました
ね、
はい、うん、もう学校大好きだったんで、
学校大好きで、
はい、
ね、
もう今でも戻りたいぐらい好きです、
うん、結構卒業するともう楽だから、この方がいいっていう人も多いんですけど、学校大好きだった。
大好きですね、
留年したいぐらい、
親子でもう本当ずっといたかったです
久しぶりにお友達とかにもね会えるので、はい、それも楽しみですね、
はい、
でもなんか振り返るとまさかこんな日が来るなんて、
うん、本当ですね、
なんかやっぱり私ももう忘れちゃってるけど、ね、悩んだりとか嫌だなとか、もっとこうなればいいのにとか、
本当ですね、
ねえ、みんななんかそこを乗り越えてですもんね、はい、なんかもしじゃあ今の若いお母さんになんかこうメッセージを送るとしたらどうですか、牧原さん。
そうですね、一緒の時間をすごく楽しんでほしいと思います。亡くなるので、本当に亡くなってくるので、昨日の成人式でも戻りたいなってちょっと思っちゃいました。ちっちゃい時に、
ちっちゃい時に
大変だったけど楽しかったなってすごい思ったので、
とあっという間ですもんね。
あっという間です、
ね、いつの頃から吹っ切れたんですかね。
私は多分ちょっと早かったと思います。お腹の時からなので、だいぶ気持ちを分かっていながらだったので、多分産んで1週間ぐらいはちょっとだったと思うんですけど、なんかその後はもう、
ね、仲間もねいっぱいできたし
本当に
ね、
いい出会いがたくさんあったので。
本当ですね。そしてひろみさんは、
はいですね、今のお母さんたちに、やっぱりね、牧原さんと一緒のことになっちゃうんですけど、あの頃は大変だったなって懐かしく思える時期が絶対来るので、今を楽しんでほしいなと思います、
ね、はい、本当ですね、はい、いつ乗り越えたんですかね。
そうですね、私もそうですね、その折れ線で診断が下るまでの間がちょっと落ち込んでたんで、診断が来た時に自閉症気味ですねと言われて、気味っていうより自閉症ですよねと言ったら、そうですねって言われた瞬間に、じゃあどうしようって切り替えれたんで、結構早い時期に次に向かってっていう気持ちにはなれました、
振り返るとあっという間です ね、うん、
はい、
ね、そっか、まあ、これからどんな子どもたちが大人になっていくのかちょっとドキドキワクワクですけども、はい、ね、まずは26日日曜日の成人式、
はいはいはい、
私も楽しみにしておりますが、
お願いします、
ね、みんなの晴れ姿をね
、はい、
先生たちにも久しぶりに会ってね、楽しみにしておりますので、
はい、
じゃあまた新たな第一歩ですから、
はいはい、
ね、これからもじゃあ頑張りましょうね、
はい、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともに、今日のゲストは新成人の母山野井ひろみさんと牧原きっこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。